聖書の中にはこのようなことが記されています。ペトロはイエスにこう尋ねました。主よ、兄弟が私に対して罪を犯したら何回許すべきでしょうか？7回までですか？するとイエスは答えます。あなたに言っておく、7回どころか7の70倍までも許しなさい。これはマタイによる福音書18章の言葉です。人を許すこと、人を許し受け入れることのできる広い心を持つこと、それが大事であることは私たちもよくわかっています。憤ってばかりいる人、恨みを抱き続けている人よりは、人を許すことのできる人になりたい、そう思います。心の広い寛容な人になりたい、そうとも思います。しかし、7回どころか7の70倍までも許しなさい、となると話は別なのです。7の70倍になったら、もはや実際的には数えることができません。今度許したら490回目ですよ、ということは起こり得ないのです。要するに何回許したかを数えるなと言っているのです。数えないで許しなさい、ということです。そうなると話は異なっていきます。どんなに人を許すことが大切だと思っていても、さすがにこのシエスの言葉はありえません。それこそ許しがたい人の顔が浮かんでくるかもしれません。そんな人を何度も許すなんて絶対ありえない。それが自然の反応だと思います。いや、これは単純にできるかできないかの問題ではないの。そもそもこれは正しいことなのかという問いが生じてくることなのです。何度許しても、何度も許しても本当に良いのか。その人が同じことを繰り返すだけではないのか。許してやるのではなくて、二度と同じ過ちを繰り返さないよ。むしろ一度、徹底的に痛めつけた方が本人のためになるのではないか、そう考えるんです。いずれにしましても、徹底的に痛めつけるかどうかは別として、人はただ許されるだけではなく、正されなくてはならない。それは誰もが普通に考えることだろうと思うのです。実際今日お読みしました聖書箇所でパウロはこう言っています。兄弟たち、万一誰かが不注意にも何らかの罪に陥ったなら、霊に導かれ生きているあなた方は、そういう人を柔和な心で正しい道に立ち返らせなさい。実はこの正しい道に立ち返らせなさいというのは意訳でありまして、実はこれは正しなさいというのがもともとの言葉になるんです。パウロも、誰かが罪に陥ったなら、その人がただ許されるだけでなく、正されなくてはならない、そういうのです。 もう二度としないように徹底的に痛めつけて正しなさい。そんなことは言いません。柔和な心で正しなさいというのです。これがとても重要なポイントであるようです。パウロがここで柔和な心でと言っています。そう書いてあるという言葉、実際には柔和になれない状況があるからなのでしょう。考えてみますと、教会内の人間関係においても、この世のこの社会の人間関係においても、問題になるのは一般的な意味で、誰かが何らかの罪に陥ったらという場合ではないのです。そうではなくて、私に対して罪を犯したらなのです。つまり誰かによって自分が苦しい思いをする、痛い思いをする、理不尽な重荷を負わされる、そのような場合なのです。あるいは直接的に自分が被害を受けないとしても、間接的に誰かが被害を受けることによって自分も不快な思いを強いられる、あるいは共同体全体が不利益を被る、そんな場合もあるでしょう。自分に重荷がやってこない、どこか他所の誰かの罪の話なら、おそらくいくらでも柔和になれるのです。穏やかに対応することもできるのです。しかし現実は往々にしてそうはならないのです。私たちが気づく罪というのは、私たち自身に関わってくるから気づくのです。何らかの形で私たち自身の重荷にもなるから気づくのです。ですからパウロもまた、これを一般的な話にしないで、すぐさまこう続けて言うのです。互いに重荷を負いなさい。他人の罪や悪に気づくのはそれほど難しいことであります。そしてその罪に怒りを向ける、これも難しいことであります。それは努力しなくても自然に起こります。人を裁くことは簡単です。非難することも簡単です。断罪することも簡単です。こちらが強ければ徹底的に痛めつけることも、あるいは簡単なのかもしれません。しかし本当の意味で正すことは本当に難しいのです。互いに重荷を担いなさいとあるようにそれはあえて重荷を背負うことでもあるからです。重荷を背負うつもりがなくても人に怒りを向けることはできます。人を裁くことも非難することもできます。重荷を負うつもりがなくても痛い目に遭わせることはできるかもしれません。しかし重荷を負うつもりがなければ正すことはできない。ちなみに正すということが直訳だと話をしました。この言葉はまた別の意味として修繕するという意味の言葉でもあるのです。破れたところを作ろう、ボロボロになってしまったものを作ろう 誰かが罪を犯すなら、その人に必要なのは、ただ怒りを向ける人でも、非難する人でも、痛めつける人でもないのです。そうではなく、重荷を負うつもりで、コツコツと修繕する人、ボロボロになっているところを繕ってくれる人、そのように関わり続けてくれる人こそ必要なのです。柔和な心で正しい道に立ち返らせなさい、修繕しなさいとはそういうことなんです。するとそこで、やはり主イエスのお言葉が響いてきます。7回どころか、7の70回までも許しなさい。そこに語られている、最も深いところにおける、許しの心が必要になるんです。とは言いましても、それは難しいことなのです。なんと難しいことかと思います。しかしだからこそ私たちは、そのように生き、そのように私たちに関わってくださった主イエス・キリストに目を向ける必要があるのです。許しなさいと言われたあのお方は、私たちのちっぽけな許しの心とは比較にならない。とてつもなく大きな神の許しの心を、その身をもって表してくださったのです。ルカによる福音書7章には、食事の席についておられた主イエスのところに、突然その町で罪深い女として知られていた女性が、泣きながら入ってきて、後ろから主イエスの足元に近づき、涙で足を濡らしては、自分の髪の毛で拭い、足に接吻して香油を塗り始めたことが記されています。食事の席に赤の他人が入ってくること自体、当時の社会においては珍しいことではありませんでした。また食事をする人は、今日のように椅子に座っているわけでもなく、横になって肘をつきながら食事をしていますから、足元に近寄ったと書いてありますが、さほど不自然な行動であります。しかしそれらを差し引いても、やはりこれは本来起こり得ない話であります。それはパリサイ派のシモンの家で起こった話だからです。神の律法を厳格に守り、清く敬虔な生活をしているパリサイ派のシモンです。その家に罪深い女として知られている人が入ってくることはまずありえません。入ってくれば裁かれ、非難され、断罪されるに決まっているからです。そのありえないことが起こったのはなぜでしょうか。理由はただ一つです。そこに主イエスがおられたからです。つくづく主イエスは不思議なお方と思います。シモンが先生と呼んでいるように、主イエスは一面においてユダヤ教の一教師であります。ラビであります。しかし普通の教師なら絶対に近づかないような罪人や朝鮮人たちが主イエスに引き寄せられていくのです。なぜでしょうか。それは主イエスの言葉、言動、その存在そのものに神の大きな許しの心が現れているからです。そしてこの場面では、 罪深い女として知られる女性が近づいてきました。この女性にとっても、主イエスは罪深い自分をそのまま持っていくことのできるお方だったのです。罪深い者が自分の罪に泣きながらでも、安心して近づくことのできるお方なのです。そこには神の許しがあるから、大きな神の許しの心が現れているから、シエスは彼女に宣言されました。あなたの罪は許された。そして言われます。あなたの信仰があなたを救った。安心して行きなさい。そのように言われたシエスは、私たちすべての者の罪を背負うつもりでおられたのです。苦しみを自ら引き受けるつもりでおられたのです。そのように神様は、私の重荷を負うつもりで、私たちと関わってくださったのです。罪ある私たちを断罪するのではなく、滅ぼすのではなく、大きな許しの心を持って、自ら重荷を負うつもりで、私たち一人一人と関わってくださったのです。この世に御子を使わされ、十字架にかけられたというのは、そういうことです。私たちもまた今、この礼拝におきまして、イエス・キリストに現れた神の許しの心に触れています。そこから私たち自身に必要な小さな許しの心をいただくのです。それはすぐに失われてしまうようなものかもしれません。ですから、繰り返し、神様の言葉、この福音の言葉と共に受け取らなくてはならない。そのようにして、神によって重荷を負っていただいたものとして、互いに重荷を負いながら生きていくのです。裁き合いながらではなく、決裂を繰り返しながらでもなく、柔和な心をいただいて、お互いの破れを取り繕いながら、共に生きていくものになりたい、そう願うんです。祈りを捧げましょう。愛する天の父なる神様、皆を賛美いたします。今日共に主の日の礼拝を守ることを許してくださり、ありがとうございます。あなたが私たち一人一人のことをいつも愛してくださいます。あなたの御手の内に置かれていることを思いながら、けれどもなかなか私たちその愛に生きることのできない罪深いものです。けれども主よ、そのような私たちを見捨てないあなたの大きな愛のうちに生かされていることをいつも感謝いたします。どうぞこれからも弱き小さき罪深い私たちでありますが、けれどもあなたが示しているあなたの許しの心に生きるものでありたいと思います。この祈り、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。